火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、12月の9日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、12月2週目に入りまして、早いものですね、もう12月9日ですけれどもね。まあ12月と言いますと、もちろん、もう皆さんお忙しくなってくる頃ですがね、もうなんかね、本当に12月に入ってからというもの、寒い寒いと言いながらもぬくいぬくいですね、これ。寒くなりますよ、寒くなりますよと11月末にこの番組でお話ししていながらね、もう毎日結構ぬくいですね。今日も雨は降りましたが、割と気温の方は高かったんじゃないでしょうかね。もうだからこういう、まあそしてまた夜が寒い、そして朝が寒い、昼がぬくい、汗をかく、風邪をひく。なんか気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、そんなわけで、12月9日、今日も初めの勝手に仕上がれ、始めてまいりたいと思います。相棒はチキンソウル今市からでございます。
は
い、
こんばんは、チキンソウルの今市からでございます、
ね。は
い、
今日はちょっと雨でね、
雨ですね、
しとしとと降りましたけれどもね、本当にまあまあ、こう雨で濡れて、はい、このまままたこう夜寒くなってくると、これ本当にまた風に吹きますからね、
一雨ごとに
寒くなっていくはずなんですけども、ぬくいですよね、非常にぬくいでしょう。
うまいさよ
ね、なんかね、ちょっと変な感じですけど、まあ、またこれからね、でも年末にかけて寒いも多くなると思うんですけど、ね、はい、
そうそうそう、スタッドレスタイヤもね、
そうでしょうね、
用意しない
ような、もう 2,3 日前なんかも福岡の方でもチラチラと雪が降ってますしね、あっちの伊吹さんかな、どこじゃないのかな、はい、どっかもっと平さんかな、なんかチラッと見てると上の方に雪かかってんじゃないですか。おそらくですよ。ええ加減なこと言うてますよ、私。
ちょっと大事はございません、
ね、はっきりええ加減なこと言うてますけれどもね、はい、まあまあそんな感じですけれどもね、まあまあ寒いと言いながら、はい、ぬくいこの、おかしな12月なんですがね、面白い、見出しをちょっと見つけまして、ね、どんなことかと言いますか、中国の男性、
中国の男性が
ね、ここまでおかしくないですね、情熱キスで
チューするわけですか、
はいはい、恋人の聴力を失わせる、
どんな聴力が出るんです
か
ね
何があったんでしょうか ねこれね、はい、まあ、北京の方のニュースなんですけどもね、20代の女性が恋人からの過剰に情熱的なキスで鼓膜が破れ、片耳の聴力を失うという事故が起きた、
ほう、
すごいですね。これなんでこんなことになったかというところなんですけれども、はい、まあ、お医者さんの話によりますと、はい、このキスがですね、口内圧力を低下させ、鼓膜が引っ張られて、はい、聴覚障害を引き起こしたんであろうと説明して、
吸っちゃったですね、
すごい
ですよ、吸い込んだんでしょう、だから
鼓膜まで、
す
ごいです ねこの方
もう食べ尽くしたかったのかな、
でもう完全に、はい、片耳の聴力を失った状態におられるそうですね。まあ、だんだん、治るだろうということなんですけども、まあね、正常に戻る見込みだというお話なんですけれども、ね、聴力を失うほどの
中国ですよ、中国だけに
言いましたね、
はい、一応ね、言わんとね、
言わんということを言いましたね、はい、感もいただきました、
ありがとうございます、
ね、まあまあ、こんなニュース、ちょっとこれはもう見出しに見ましたね、今日はちょっとこのお話をしましたけれどもね、どうでしょうか、また皆さん、例えばですよ、こんなことでこんなことになりました、わかりますかね、全然関係ないと思ったのに、はい、こんなことになりましたとかね、
まあ、恋も芽生えることもあるで
しょうね、それもあるかもしれませんよ、例えばそれこそそうですよ、怪我をして、はい、ついてないなと思ったけど入院した先で韓国さんと知り合ってね、
またね、妄想広がりますね、
そういうこのなんかドラマか古い小説に載ってそうな物語もひょっとしたら皆さんの中にあるかもしれない、
あかもしれないですね、
はい、そういう体験なんかあれば、ぜひともですね、またメールの方でいただきたいと思いますね、アドレス言っておきましょう、はい、99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールをいただきたいと思っております、それでは、情熱的なキスのニュースの後でこの曲を聴いていただきたいと思います。アナログボックスで情欲
チュー
音楽と
晩ご飯。
バタバタでございますけれどもね。
バタじゃないですよ。
はい、あのね、はい、まあまあオープニング普通に話していたんですが、あの実を言いますと、今日のパーソナリティ2人揃ってですね、はい、ギリギリに滑り込んでまいりましてですね、非常にこのバタバタとした
バタバタ、ね、バタ臭い感じ、はい、
危機感を感じながらの放送になっておりますけれどもね、はい、まあ、その辺も楽しんでいただければと思いますが、ねはい、そしてね、あのオープニングで少し、うん、伝え忘れたというかね、はい、バタバタしてちょっとお伝えするのを忘れたんですが、はい、今日ゲストもね、はい、来ていただいておりますので、
ね、
後ほどねまたご紹介するんですが、うん、ラジカルアップというバンドのね、はい、メンバーの方に来ていただいてますんでね、はい、またあのラジカルアップにもメッセージなんかあれば、
はい
ね、99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいと思います、うん、はい、そして、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、ね、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今市からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、はい、私がそれに選曲するというそういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日どういった料理を、
今日はね、
はい、
もう12月ですからね、
はいはい、
冬なのに暑い、冬なのに暑い夏の野菜炒めでございます。
2回言いましたよね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
ね、冬なのに暑い、
暑い、
うん、冬なのに暑い、
暑くなるためには
夏の野菜炒め、
夏のね、
なるほどね、はい、まあまあ押して知るべしでございますけれども、どういった料理ですかね、
は
い、う
ん、ね、はい、これはもうあの、まあ、私辛いもん好きですからね、
はいはいはい、
冬でもねやっぱ暖かくなろうと思えばお手軽なのはこういうもんでございます。
そういうことになりますね、
は
い、
まずはですね、はい、まあ、野菜炒めですからね、
はい、
サラダ油、
はい、
大さじ3、
大さじ3、
ちょっと多めですね、
はい、
その上に鷹の爪2本、
2本、
僕5本使いましたけどね、まあ、2本ぐらいでいいでしょう。
これ細かくして、
細かく、
そのまま、
うん、そのままよりは細かくした方がいいですね。
あ、細かくした方がいいですね、はい、
でおつまみのね、
はい、
ピーナッツあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ビールとかね、お酒飲むときにピーナッツ、
ピーナッツ、
あれをねちょっと砕いてもらう感じ、
はいはいはいはい、
あの包丁のなんていうんですか、横でね、
横でね、
バキッてバリバリッと一回少し砕いてもらう、
少し歯ごたえは残るぐらいに軽く砕いて、
砕いてもらう、
はいはい、
でフライパンに入れて火をつける、
あ、それから火をつける、
入れてから火をつけてください、
はい、
で、熱が通り始めますんでね、
はい、
でその時に、キャベツ玉ねぎ入れてもらって、はい、ニンニク少々合わせて炒めます、
炒めると、
もう完全に野菜炒めでございます、
ね、そうですね、
はい、まあ、辛さのねこう深みを出すのにですね、うん、コチュジャンと、
はい、
豆板醤、
はい、
まあ、小さじ2ですからあんまり入れない感じですけどもね、小さじ1ともに入れまして、
はい、
鶏ガラスープの素、
はい、
ありますよね、はい、それをまあ足してまた炒めてもらって、
はい、
最後にごま油、
ごま油、
うん、ごま油を、一さじでですね、小さじ 1つで、風味アップで、
風味アップと
出来上がり、
これで出来上がり、うん、簡単ですね、
そうですよ、
はいはい、
まあ、ナッツのね、
はい、
歯ごたえがね、
はい、
なかなかいい感じになりますんでね、
はい、
噛めば噛むほどキャベツの甘みがまた増しますんで、
はい、
燃える辛みにマッチですっていう、
最後のいらないですね、
いや
あ、そうですか、今日はいろいろ混ぜてきましたね、あ、そうですか、なるほどね、美味しそうですね、
うん、
あの、まあ、いわゆる辛い野菜炒めに、そうそう、うん、ちょっと変わり種はピーナッツが入ってると、
あのちょっとね、うん、普通はバラ肉とかね、はい、お肉入っとるんですけどもね、
うんうん、
野菜だけだとちょっと歯ごたえも何もないので、
はいはいはい、
でナッツを使った、
ね、なるほど、肉気がない分、
うん、
なるほどね、
はい、
そうしたわけですね、なるほど、冬なのに暑い、
はい、
ナッツの野菜炒め
で、
ね、なんかちょっと照れてますねあなた、でもう一度ご説明しますと、まずサラダ油を大さじ3、うん、
はい、
これをフライパンに入れていただいて、うん、そこに鷹の爪を2本細かくして入れていただきます、
うん、
そしておつまみのピーナッ ツ、これを少し砕いていただきまして、
うん、
これをすべてフライパンに入れた後火をつけると、
つけます、
ね、熱が通り始めたところに、うん、キャベツと玉ねぎとニンニクを少々、これを合わせて炒めていただきます、
炒めましょう、
はい、そしてその後、その上にですね、コチュジャンと豆板醤、
うんうん、
これを、共に小さじ1、
はい、
少しですね、
うん、
入れていただきまして、鶏ガラスープの素を足してさらに炒めると、ね、そして最後にごま油を小さじ1、
はい、
少し振りかけていただき、
うん、
ね、風味アップで出来上がりと、ナッツの歯ごたえと噛めば噛むほどキャベツの甘みが燃える辛みに
マッチです。
僕言いたくなかったですね、
なんでやの今言ってほしかったな
言わないですよ。
あ、そうですか、
はい、なるほどね、うん、そうですね、もちろんこれはどうですかね、やはりお酒を飲む方には、うん、おつまみにもバッチリ、
はい、
ね、もちろんご飯にもバッチリでしょうね。なるほどね、うん、このピーナッツの感じが、
うん、
よくピーナッツなんか砕いてサラダに少し乗ってたりとか、
ね、
いろんなことに最近使われますけれどもね、うん、こういうのに前のはね、チャーハンに少し入ってたり、
はい、うん
うん、なんかそれがまだね、
はい、
美味しかったりしたんですよね。え、なんで笑ったんですかね。
来週が
僕先走ってしまいましたか、
はいね、
あ、そうですか、
後で資料送ります。
わかりました、ね、先に資料送らないあなたが悪いですからね。
そうですね、
はい、まあまあうちは揉めしてる場合ではございませんけれどもね、なるほど。でも美味しそうですね、
はい、
非常にこれから寒くなってきて、うん、ちょっと、辛いもので、
はい、
汗をかいて、
はい、
ね、いい感じじゃないでしょうかね、うん、これでもビールなんか飲んだら最高ですね、私なんかはね、非常に嬉しい感じでございますけれどもね、
はい、
そして選曲なんですけれども、もう冬なのに暑いっていうことなんで、うん、
はい、
もうこれでしょう。
何でしょう。
井上陽水さんでございます。
チューブじゃないのね。
チューブじゃないです。チューブさん選ばないでしょ大体僕は。
あ、ね、
ね、勝手に仕上がれて大体チューブならないでしょ。
ならない
ね、もう1970年ぐらいですか、これは、うん、氷の世界というアルバムがございますけれども ね、もうミリオンセラー、
日本初のミリオンセラー
だったんですね、うん、もう非常に有名なアルバムで、そしてもうバックミュージシャンも結構すごい人たちなんでしょうね、
うん、うん、
日本人では明らかにないでしょ
う、うん、ね、
演奏は、
はい、
ね、そしていろんな、物議を醸し出した曲もありながらですね、うん、まあ、井上陽水さんの名前を一躍有名にしたアルバムといってもちろん過言ではないと思うんですけれども、うん、この中にタイトル通り氷の世界という歌があります、うん、これも氷の世界、
はい、
聞いたらね寒い感じですけども、
はい、
歌声と演奏は非常に熱い、
はい、ね、
もうこの曲しかないんじゃないでしょうかね、うん、今日のこの野菜炒めには、はい、と思いまして、
はい、
まあ、ちょっと聞きたかったっていうのもあるんですけどね私久しぶりに。
あ、なるほどね、
ちょいちょい聞きたくなるんですけれどもね、
はい、
というわけで今日の、冬なのに熱いナッツの野菜炒めに選曲でございます、うん、井上陽水で氷の世界。はい、ただ今聴いていただいてます曲がラディカルアステングッドバイブレーションでございますけれどもね、今日はゲストに、はい、素敵な方をお招きしております、
はい、
ご紹介したいと思います。ラディカルアップのお二人です。どうも
どうも、
こんばんは。
初めまして、ね、初登場でございますけれどもね、 もうこれはもう、今一からセッティングでございますけども
、そうですね、
ね、
はい、
もう
ノーリハで、
ノーリハで、でもう非常に私ども打ち合わせする時間も持てず申し訳ないところでございます。
全然それはね、はい、聞いて、今聞いたらいいんですよね。
でいろいろ聞いていけばいいんです
よ、ね。全然もう来てくださいもうね。
もうここで質問していけばいいわけですけれどもね。うん、はい、そうですか。ラジカルアップの皆さんでね、まずそうですね、今どういったバンドと言いますか、何人編成でやっておられるんですかね。
ね、ギターボーカル、ベースボーカル、はい、でドラムの3ピースで
3人で、はい、トリオですよ。
トリオです。
トリオかっこいいですね、ロックバンドはトリオですね。
はいやーとか言ってたね。
違うんですね。また違いますね、はい、なるほど。あ、そうですか、はい、いつ頃から、活動されてるんでしょうかね。
結成がね2000年。
2000年、
はい、
もう8年、
そうですね、もう中堅と言われる。
中堅、は
い、中堅と、は
い、中堅と言われたらちょっと辛いも
んね。若手やと騒がれて中堅になります
。初心は忘れずにね。
忘れずにね、ね、もういつまでも若手でいきたいな、
ね、若手でいきたいですね。
あ、そうですか、はい、ね、そして8年活動されて、うん、普段はどこでライブとか
が多いですかね。普段は、ハックルベリー、片田の
、
はいはい、森山のブルー、
はい、
とかが主に多いですけどね。
なるほど、うん、この2つはもうこの番組では非常に、
まあね、ね、
おなじみでございますけれどもね、はい、ハックルベリーと、うん、ブルーと森山ブルー、まあね、森山ブルーも近いですからね、そのあたりで活動されて、まあ、はい、神戸とか他も行かれるんですね。
神戸とか、まあ、全然行きますよ。
もういろいろと回っておられて、
はい、
あ、なるほどね、
お声がかかれば、
お声がかかれば
どこでも
なるほど。ね、先ほど、まあ、曲も聴いていただいた通り、はい、もうなんて言うんですかね、まあ、パワーのあると言いますか、はい、やはりロック
ストレートなね、
ストレートなロックですからね、はい、うん、このラディカルアップというのは、バンド名、どういったところから来てるんですかね。
これはもう そのまま単純に、はい、まあ、
激しく
駆け上っていこう的 なポジティブなメッセージで、
もうじゃあ曲のイメージをそのままもうバンドの、ね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
そうです ね,
ね, ね、あなたの人格でつけたチキンソールとは違いますね。なるほど。ああ、そうですか、ね、あ、なるほど、まあ、そして、CD も作られて、うん、先ほど、1曲目に聴いていただいた曲は、はい、いつ頃、
あれは、いつやらかいな、去年のちょうど去年ぐらいですね。1年前ぐらいなんですけどね、
はいはいはい、
なんで今頃やねんっていう感じなんですけど、申し訳ない、
それは全然いいんですけれどもね、これが何というアルバムですかね。
これは1980、
1980、
はい、
お、なぜ1980、ね、
僕らが生まれた年が、
なるほど、1980年生まれの皆さんということなんですね、はい、なるほど、
まあ、こいつは1981年、
あかん、それはそれ言ったらあかんやろ。
僕が1980
ね、
正真正銘のね、
じゃあ俺も本物やろ。
そうです、同い年、あの、早生まれ、
早生まれちゃった
学年がね。
学年は同い年、ね、
もう一人メンバーの方も1900、
うん、いや、それが、
ね、それがまだ違うんだ。
違う、ね、
お前だけかい。
なるほど、じゃああなただけが本物。いや、皆さん本物なんですよ、
ね、皆さん本物ですね。
なるほどね、はい、
1980円ってたまに言われ
る。ちょっとカチンと割とね、あの、お手軽な。お手頃な
感じ、
まあね、そしてもう一枚 CD の方も作られてるんですね、
う
ん、
そうですね、あと、うん、シングルが、
あ、シングルが、
はい、ファースト、セカンドとあるんですけど、
はいはい、
それがファーストの方がレディステディーゴー、
レディステディーゴー
3曲入りで、これはもうアップアップな曲で、は
い、アップアップで、はい、なんかアップアップがおかしいですね。
苦しい感じが
するですね。僕今おかしかったですね。
それは捉え方次第ですからね。
アップアップですね、
上げ上げじゃないよ ね、
アップアップ歌だなんて言い方間違えました、
大変ですからみたいな、
なるほどね、うん、まあまあ、あの、どういったことを、そうですね、主にどういった、テーマで普段、はい、まあ、曲を書かれてるかなんかもちょっと聞きたいところですけれどもね。
まあ、そうですね、うん、そんなに僕はメッセージ性を歌詞に載せないんで、
はいはいはい、
なんかほんまにこう日常
的な、
はい、ちょっと思ったこととか、うん、語彙に食ったり、
はいはい、
で、まあ、英語にもこだわってて、
お、
そうですね、やっぱりあの、もともと入ったのが、うん、イギリスのロックミュージックって言われる、はい、その辺がから興味あったんで、
はいはいはい、
ちょっとその英語には、こだわりを持って、
こだわって、
そうですね、うん、でちょこちょこ日本語も使うように最近はなってきたんですけど、
う
ん、
英語ですよ、
英語です、
僕もね、この間ずっとね全部聞いたんです、
はい、
全部英語です、
全部英語でした。理解できましたから
ね。嬉しいことにね、下にね大役全部書いて
ある。あ、それ嬉しいですね。我々に優しい感じ、
優しいね、優しい
ね、
なるほど、エコなバンド
で、エコな、
はい、エコな感じ、
なるほど、そうですか。ね、そして今日はですね、
はい、
あの、ライブの情報もあってですね、うん、皆さんにお知らせをするということで ね、はい、していただくということで来ていただきましたけど、一番近いライブがですかね、
はい、
13ですね。
12月の13日、
はい、13日
土曜日、
土曜日、
はい、
あもうすぐですよ、はい、次の土曜日。これはどちらの方で？
これ神戸の、
はい、
108という
108
中央区にあるんですけども、
はいはいはい、
そこでちょっとぶちかましてきます。
なるほど、はい、これ何かイベントではなく普通のブッキングで？
これはなんかあのパンクバンド、まあ、滋賀からもあと2バンドぐらい行くんですけど、うん、はい、そのまあ、あの仲のいいパンクの連中らが呼んでくれたイベントで、
はい、じゃあたくさん結構バンドは？
そうですね、神戸の地元のバンドも出てくれて、はい、9バンドぐらい出るのかな。
おお、
はい、
ね、そして、年末に向けてまだあるんですね、12月の20日ですか。
20日、はい、
これが、地元ハックルベリー。
そうですね、これは
ドホームですね、ま
あ、ドホーム
毎月あの、ブッキングの鎌田君という方が、
はい、
お世話になってます、
は
い、その
私同級生でございます。もう鎌田君言いません、はい、鎌田で結構です。
酔ったら鎌田になるんですけどね。
酔わなくてもそれで、
はい、が、まあ、あのいつも呼んでくれてるブッキングのイベントで、はい
はい、なるほど、
はい、これが、まあ、月2回3回、うん、あのね、呼んでくれてて、
お、
はい、それが今年最後が20日ですね。
なるほど、
はい、
ね、そして、年末に、
はい、
大一番ですね、
はい、
これが、うん、カウントダウン。
カウントダウンやっちゃいます。
これブルーで、
ブルーで、
ーブルーのカウントダウン、
はい、
これたくさん出るんですかね。私ちょっと情報がない
んですが、結構出るんじゃないかな。
あ、そうですか、うん、
5、6バンド以上は出るん
ですね、
はい、感じですね。
このカウントダウンライブっていいですね、
はい、
ね、ね、あの、うん、一番こう景気のいいところで出ていきたいところですよね。
景気のいい時にあのカウントダウンが難しい。
難しいでしょ、
ね、外してしまう時とね、
まあ、平均滑りますね。
そうでしょう。僕はあのハックルベリーで言いますと、うん、オープンから7年連続カウントダウンをやったんですけど、そのうちの3回ぐらいが曲中に年変わってしまいました。
よくある、よくある感じです。
盛り上がってしまってね。
もうあれ以来ね、あの最近カウントダウン呼んでもうてないですね。
数も数えられない。
タイとか出てきましたね。
あ、結構、はい、あの
坂月と
か、ね、そうそうそう、いろいろ出てましたよ。あのマスターが釣ってきた魚が出てきたりね、
はいはい、
いろいろありましたけどもね、そうですか。今年はブルーの方で、うん、カウントダウンライブ、ね、これも全てやはりこうファンはもう、ね、楽しみなところでございますけれども ね、まあ、神戸、まず神戸の情報からですね、うん、12月13日の土曜日、これ時間の方とか今分かりますかね、
オープンが4時半、
4時半から
でスタートが5時、
5時で、5時、なるほど、
7番目ぐらいやから、
じゃあ結構後の方ですね。
そうですね、
もう割ともう夜も更けて、
は
い、夜も更けてっていう言い方もおかしいですけど。あ、そうですか。で、そして、12月の20日、
はい、
こちらの方がハックルベリーですけれども、こちらの時間は
は6時、
6時
でスタートは6時半、
6時半スタートで、はい、ね、ニューメディアマーケットかな、ひょっとしてそういうイベントではない。
それは分かんない、
ね、いい加減なこと言いますね。
そこはちょっと
今知ってる限りの知識をここで言います
ね。振り絞ったんですけどね。ちょっとあの外れましたね。ね、こちらじゃあ6時オープンの、6時半スタートで、はい、
そうですね、
ね、こちら出番どのぐらいですか。もう後の方、
これもう真ん中から、
真ん中からあと、はい、じゃあもう割と景気のいいところで出てくるんですよね。なるほど、
はい、
ね、そして12月31日大晦日ですけれどもね、はいはい、こちらがブルーの方で、森山のブルーですね、はい、まあ、森山駅からほど近いところでございますけれどもね、うん、こちらの方でカウントダウンライブ、こちらは何時からスタートですか。
ちょっとまだ聞いてない感じなんですけど。
なるほど、なるほど。まあしかしカウントダウンライブですから、うん、はい、おそらくまあ8時頃か、
そんなに、ね、早い時間にはない、ね、
うん、ちょっと遅い目からのスタートになると思いますけれどもね、
緩、うん、はい、まあ、い感じになると思うんで。
なるほど、
はい、
まあ、神戸の108、108というライブハウス、そして、を使ったハックルベリー、うん、そして森山のブルーですから、すべてね、ライブハウスのホームページもありますんでね、
はい、
そちらの方に詳しい情報も載ってると思いますので、はい、ぜひともね、あ、そしてもう来年の予定が決まってらっしゃる、これはもう3月名古屋。
そうですね、
名古屋もいろいろ行きます
ね、
大活躍でございますけれども、3月の21日、名古屋、こちらは名古屋の何というお店ですか。
これちょっとまだ聞いてない。
もう名古屋もうこれもまた
聞いとけよっていうんだ。
これもまた
名古屋方面に行く、
方面にね、方面に行くからもうついてこいと、何やったら車後ろついてこいという ね。なるほど、これはじゃあというか22日にも浜松でやられると。
そうですね、
ということはもうこれはツアーで回られる感じですね、はい、
まあ、2日間ね、なんかまあその2日知り合いがあの浜松のドレックというバンドが、はい、呼んでくれる。
あ、なるほど、なるほど、
はい、でもどうせやったら前日も出ようや。
なるほど、なるほど、一緒にやるわけですね、はい、なるほど、これも3月ですけどもね、なるほど、バンドのホームページなんかも あるでしょうか、
はいはい、
ね、そちらの方には全ての情報が詳しく載ってますね、そしてお店の場所とかね、はい、アクセスなんかも、はい、分かるようになっていると思いますんでね、ラディカルアップで検索で
そうですね、
いけますね、
ぜひ皆さんチェックしてください
英語で、なるほど、ね、僕ラジカルアップって最初言いかけて、うん、ラディカルだと言われましたので皆さんもラディカルアップで皆さん検索していただけると、はい、出てきますんでね、うん、そちらの方に詳しい情報も、そしてまた YouTube なんかで曲も
全然もう映像付きで
映像付きで、
映像付きですよ、
ね、え
僕のパソコン固まりますけど、
ね、固まりますね、
あなたの旧式
ね、その情報今いりませんですね、あ、そうですか、ね、はい、こちらの方もチェックしていただきたいなと思います、うん、ね、それでは、次また
おすすめの曲
ですね、おすすめの曲を聴いていただくお時間でございますけれども、はい、はい、次の曲はどういった曲でしょうか、
じゃあ僕曲紹介、
はい、曲紹介の方お願いします、
いよいよ This is Sweet Radio Radio Sweetどっちでしたっけ？
レディオス。
This one's go one night at fucking out。One two one two。Check the vibe we create。Kick the vibe with our mate。I'm dropping fucking bars, cheers, beers, stopping labor, shit, make way for radical up, yo, everybody turn this up. One night I call.
はい、聴いていただいてます曲がラディカルアップで1980
でございますけれども
ね、今日本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、もう勢いのあるトークと、ね、これはもうライブも間違いなく勢いのあることで、ね、もう皆さんどっぷりと楽しんでいただきたいなと思いますしね、まあ、詳しい、情報はまたホームページの方でチェックしていただいて、そして、CD の方もですね、タワーレコード等、全国で、発売されているということですので、ラディカルアップで探していただければ、CD の方も皆さんのお手元に行くと思います、ね、というわけですけれどもね、また、番組の方には遊びに来ていただきたいなと思います、
もちろん
また呼んでね。いやいや、いつでも来てくださいね、はい、というわけでしたけど、ね、今日のラディカルアップのお二人に来ていただきました。何かメッセージを皆さんにお願いします。
そうですね、まあ、普段いろいろとバンドを続けてて、犠牲になるものも多いですけども、まあ、その分得る楽しみ喜びは僕らそれを生きがいにしてますんで、また皆さんライブ会場等で出会ったら普通に声かけてください。一緒に飲みましょう。
いやもう言われましたね今僕が言おうと思ったことを全て
言われてしまいましたか。
な
ん
か、まあ、こういうベタな、ベタなかぶせで、すいません。
いやいや、まあしかしね、メンバーも同じ思いでやってるというところですから、
一番いいことですよね。
いいことでございます。
バンドの組めない男ですよね。
それはあなたのことですね。はい、
尺的にもちょうど良かったですね。
ね、というわけで今日はラディカルアップのお二人来ていただきました。はい、ね、また遊びに来てください。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
チキンソウルのこの一曲。
今日は綺麗に
まとめました。
いきましたね。
はい。
なるほど。ね、そうですか。チキンソウルこの一曲のコーナーでございますけれどもね。はい、このコーナーはアマチュアミュージシャン。
ミュージシャンですね。この時は、ね。
チキンソウル今井力がですね、はい、棚から一つかみ、はい、とっておきの一曲をご紹介していただくコーナーでございますけれどもね。うん、今日はどういった曲を。
今日はね、昨日。はい、12月8日ですね、はい、ジョン・レノンが、ね、お亡くなりに なられた日でもありますが、
はい、
太平洋戦争の、ね、はい、開戦日ですね、真珠湾攻撃があったと。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんですよ。実はね、昨日テレビでね、はい、東京大空襲についてのドキュメンタリーとドラマがあったんですよね。
はい、
で、非常にね、凄惨な状況というかね、空襲の後の写真をね、見たんですけどもね、
はい、
非常にいたたましい。
うん、
で、当時ね、日本の軍も、はい、その東京大空襲の写真をね、
はい、
表立って出すなと押さえつけてたわけですよ。当然ですよね、負けてる様子をわざわざ大本営発表みたいな感じでするわけはないんで、はい、押さえてて、まあ、それを警察官の、ね、石川光洋さんという人がずっと撮り続けてたと。で、一応ですね、そのフィルムが、まあ、戦後 終わってから今度 GHQ に変わるわけですけどもね、アメリカの統治下になるわけです、アメリカもその写真は抑えたいんですよね、
うん、
だからネガを早く出せと。
なるほど。
いうところですごい圧力をかけられたようなんですけども、それにも屈せず、
屈せず、
後々に、発表したということなんですけどもね、はい、広島、長崎の当然ね、原爆の写真というのも悲惨なものありますけども、はい、東京大空襲というのもすごい凄惨な状況にあったということでですね、あれを見ましてね、やっぱり戦争はやっちゃいけないんですよ、うん、で B29 って爆撃ありますよ ね、
は
い、
爆撃ですね、
それを東京大空襲した機長であるとか、うん、爆撃手ですね、運転手なんかみたいな形の人ですけども、たちにその写真を、ね、見せたわけなんですよ、そのドキュメンタリー編のところでね、はい、当然勝った側の人間の言い分もあると思うんですよね、
はい、
勝てば官軍ですから、うん、よく言われるのが戦争を終わらすためにこの攻撃があった、うんうんうん、原爆があったという正論ですね、ある種の正論をおっしゃいますけども、はいはい、ただその東京大空襲 その日本人の、石川さんが撮られた写真を初めて見たと、
はい、
これは凄惨な状況であると初めて見たよと、うん、涙されている映像も見たり、
うん、
するとね、結局ただ一つ気をつけなくちゃいけないのが、もし日本が勝ってたら、
はいはい、
立場が逆になってたら、
うん、
僕たちも戦争を終わらすためにこういう攻撃があったんだと言ったかもしれない、
うんうん、
要するにね、戦争をする前にやめなくちゃいけない、ね、
そういうことですよ、
これが一番大事なことだと思いますんでね、うん、そんな気持ちを込めまして、
うん、
お盆にはちょっとかけませんでしたけども、
はいはいはい、
私の好きなサンボマスターというバンドがありまして、う
ん、毎年ね、
お盆には
時にね、
かけますけど、
あたりに、うん、選曲で、力さんをいつも持ってくるんですけれども ね、まあ、でも確かに本当に戦争というものを、
うん、
僕なんかが最近感じることっていうのは、うん、やはり我々世代ももちろん直に知ってる、うん
はい、
わけではないですよね、戦争、ね、うん、そして我々の、僕なんかで言うと、うちの父親なんかは実際に、はい、竹の槍を持って学校で、はい、運動場で、
はい、
えいやーと、うん、練習させられて、
はい、
たと言いますから、うん、やはりそして爆撃機が空の上飛んでるのも直に見てると、うん、僕らは直接見た人からそういう話を、うん、聞ける世代であって、
ありますか、
ね、だからこそやはりこうやって本当によ戦争というものが嫌だなと、うん、やめなくてはいけないなということを感じるわけですけども、日本にいるとやはりもうその世代も、どんどん世代交代していくにつれてですね、なかなかそういうもう本当になんていうのか生の声といいますか、うん、実際に見た人のお話なんかを聞けることがどんどんどんどんなくなっていくんでね、やはり、こういう場で、我々のできることなんていうのは非常に小さいでしょうけれども、でも、みんなでね、
はい、
そういうやはり、戦争のバカバカしさというものであったり、うん、はい、そこがそれが生んだ悲劇の物語であったり、いろんなことがあると思うんですけど、そういうことをどんどんどんどんやっぱ伝えていってね、はい、そしてもうそれこそこれから40年、うん、50年経った時に、にはもう全くね、誰も知らない話っていうわけにはやはりいかないですよね、そうして欲しくもないし、
はい、
またそしてそうすることで同じ間違いがまた起こって、これはもう絶対あってはならんことですから、
風化してはいけないですね、
ですのでね、そうやってみんなで語り継いでいきたいなと、僕なんかも思いますんでね、年に1回このサンボマスターのこの名曲をですね、力さんが紹介するというのはこれ非常にいいなと思いますんでね、結構もうじっくりと皆さんに聞いていただきたい
と、じっくりと、歌詞を聞いていただきたいと思います、はい、
そうです
ね、それではサンボマスターで戦争と僕、
はい、聞いていただきました曲はサンボマスター、
はい、戦争と僕、
ね、
はい、
もう名曲でございます、もう歌詞をまたじっくり聞いていただきたいところでございますけれども ね、また皆さん思うところもあると思います、
はい、
ね、というわけでですね、次の曲なんですが、先週ね、この放送が終わっていつもインターネット用に、
は
い、勝手にされましたという
、ね、
裏番組を収録しておりましてですね、そちらの方で宣言しておりましたので、今日早速行ってみたいんですけれども、12月やはり、昨日が、ジョン・レノン、私の敬愛するジョン・レノンの命日ということもありましてですね、そしてジョン・レノンの名曲なんかがかかりやすい、 ね、そしてビートルズの曲が非常に12月になってくると、うん、たくさん あちこちで、ね、なるようになってきましたんで、ね、うん、ですので、まあ、あの今週のビートルズということで、うん、毎週、ね、12月は1曲ずつ
やっちゃいましょう、
ビートルズを、うん、および、ジョン・レノンであり、うん、ポール・マッカートニーの何か名曲を、うん、ご紹介していこうと思うんですけどもね、はい、今日はですね、今日の第1回目はですね、うん、あの私と、そして、今市から、はい、2人のユニットなんかで、ライブやらせていただくときには、はい、もう大概、まあね、必ずと言っていうほどカバーさせていただいてもらって、はい、なんて言ってるんですか、うん、僕そういう曲をね、うん、もう本当に僕も大好きな曲でございますんでね、あのそしてもう歌ってて非常に心地がいいんです、私も、うん、
まあね、
気持ちよくなりますんでね、うん、はい、まあ、もちろん、本家 本元って言いますかね、まあ、大元でございますのでね、こちらの方を皆さんに聞いていただきたいなと思います、うん、はい、ビートルズで Don't Let Me Down。 はい、聴いていただきました曲は、うん、ザ・ビートルズで Don't Let Me Down、 合いましたね。ね、ですけど名曲でございます。
ね、
ね、かっこいいね、メールの方いただいておりますのでご紹介します。はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今週は普通にやってきました、モカです。
普通に。
ありがとうございます。で、今週のテーマですが、それは勝手に仕上がれの2周年記念ライブまで遡りますと、サイモンさんがいいよと言っておられた松木まなみさんを見に行くためだけに台風ショーホールに行ったのですが、そこで、はじめさんとちからさんに会ったんです。音楽はもちろんのこと、その喋り、トークが面白く、その後に聞いた番組にハマってしまい、てんてんてん、こんなはずでは、てんてんてん、でも、てん、僕にとっては2008年の嬉しい出会いの一つでした。神様、天の声様、ありがとう。モカ、かっこ作詞ボケ担当とありますね。ありがとうございます。ね、あ、なるほどね、うん、ありがたいことですけれどもね、ね、まあ、2周年も過ぎましてですね、ね、そのイベントでね、モカさん来ていただきまして、それ以来ですけれどもね、まあ、気になるイベントと自分で言っておきましょうか、うん、
はい、
今年の大人の日、やってまいります。
うん、ます
12月の27日土曜日ですね。大津は勝ったハックルベリーの方で、うん、毎年私がやっております大人の日というイベントを、うん、やらさせていただきます、
はい、
チキンソウルもちろんのこと、そしてアナログボックス、はい、そして今回は、桂木さんのユニット、
はい、
ね、がありまして、そしてヨーコデラックス、
ヨーコデラックス、
ね、それこそ今のモカさんの話じゃないですけれども、チカラさんのライブを見に行って、私たまたまヨーコデラックスと知り合いまして、はい、そのライブが非常に面白かったので、今回大人の日オファーしました、はい、そして12月の23日の放送に、うん、ゲストで来ていただけることになっておりますので ねこちらの方も皆さん楽しみにしていただきたいなと思いますけれども ね12月27日土曜日、大塚方ハックルベリーの方で、うん、ね、忘年会のつもりで皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。いま、ね、というわけで今日はラディカルアップのお二人にも来ていただきまして、ね、うん、非常に賑やかにお送りしてまいりましたけれどもね、うん、今日もまたね、本当に体調崩さないように、風邪ひかないように、雨濡れた方ね、本当に気をつけて、
気をつけ、
そしてあの路面も濡れてますので、うん、車も気をつけていただきたいなと、ね、はい、思います、うん、それでは今日も相棒チキンソウル岩井力と、そして天の声サイモさん、そして私初めてお越ししました。また来週も7時から聞いていただきたいと思います。お気に、
さよなら。
チキンソウルのカスペンソウルされました。されました。
はい、皆さん、こんにちは、おはようございます、こんにちは、チキンソウルの勝手にされました、今一からでございますと、ね、12月入りまして、もうね、あのこの間の日曜日なんかはね、車屋さんというか、あのタイヤ屋さんがね、大忙しですよ。あのもう歩道というんですか、側道にまで車がやっぱりね出てまして、もう絶対タイヤをそろそろ買いましょうというところなんですけどね。僕もね、やっぱり買えないといけないなと思いつつね。ね、スケジュールを見るとね、自分、前まではね、結構自分で買えてたんですけどね。 最近はちょっとね、その時間をねお金に変えてねなんとかね、車屋さんとかに頼んで変えてもらってる状況なんですけどもね、まあ備えあれば憂いなしですのでね、まずは、タイヤの交換を早めにね、いつ凍るか分かんないですからね、びっくりしますからね、朝起きてあっって言った時はもう遅いですからね、ぜひとも早めに変えていただきたいなとは思いますけど、まあ自問自答というか自分にもそういう風に言うてるわけですけども、12月になりましたら、僕の気になるところはやっぱりこれでございます。M1 グランプリね、去年はサンドイッチマンですね、敗者復活戦からもうドーンと出てきましてね、なんで君らが決勝にいないんだという名言も残したという、あの、壮絶なる、ね、バトルがあったわけですけど、今年は、また、出場者っていうんですかね、コンビがまた発表になりましたね。ダイアン、笑い飯、モンスターエンジン、はい、次、ナイツ、U字工事、ザ・パンチ、ノンスタイル、キング・コーンと、あとは、また、敗者復活戦でその日に決まるということでございますね。まあ、去年はね、ね、びっくりしましたけどね。あの、キングコングはね、僕結構昔からね、好きな方なんですよ。ただちょっとね、頑張りすぎましたね、あれね、どっちか言うとね。今年はどうなることやらということなんですけどね。ただね、僕の思うところでいきますと、やっぱりね、この手の方が好きなんですね。あの、こう、ギャーギャーとこう、行くよりは、あの、ぐすっと笑うやつで、ナイツを僕は押したいところですね。できればね、ナイツをね、呼びたいところですけど。まあ、その辺どうでしょうね、アナログボックスのはじめさん。
まずね、
はい。
こんにちは、おはようございます、こんにちはって言いましたよ、あなた。
あ、そう、
こんばんはなかったです。
こんばんはね。
なかったですけれども。
こんばんはがないわけ
で、ね。まあ、それはよしとしてですね。はい、これね、うん、まあ、放送では言ってないんですけども、はい、チカラさんとサイモンさん覚えてるかな、うん、もうだいぶ前に、はい、このナイツとザ・パンチ、はい、僕これもう今年の最初の方です。はい、に、絶対これ M1 残ってくるでって言ってたんですよ。なね、お二人ともの意見が、どうやろうかっていう感じやったんですけど、来たでしょ
来ましたね。
来たでしょ、
ナイツはね、僕もね、結構ハマりますね。
ナイツ、うん、
この手のタイプね。
ザ・パンチ。
うん、ザ・パンチはね、なんか、近しいもある種考えてるので、ね。
この二人、僕もパンチ最初見た時に、これ絶対に来るなと思いましたから、やはり来ましたよ、うん。僕の目に間違いなかったわけですよ。まあ、もう一つ、あの、初登場がいるんですよね。何でしたっけ、モンスターエンジン。
モンスターエンジンね。
ちょっと僕この方たち。
僕も知らない。
は分からないんですけどね。ダイアンも去年も決勝残ってましたね。
頑張ってましたからね。
キングコング。
はい。
ね、笑い飯。笑い飯ももう毎年ですよね。
もうそろそろ10年入るんかな、
うん、そうでしょうね。
10年以上経ったら出られないからね。
この方たちはそしてもう、いきなりデビューしてすぐぐらいからもう決勝に残ってるんですよね。うん、
連続1回だけ出られてない。
あ、そうなんですか、うん。
あとは全部出てるはず。
すごいですよね、うん。この方たちもすごいです。
無冠の帝王やけどね。おかげでね。
そしてこのノンスタイルも去年も確か決勝に残ったじゃないですか、うん、ね。この方たち結構面白いですよね。ね飛び跳ねますからね。
そうそう、
で飛び跳ねていきなりひっくりこけますからね。
そうそう、いいとか言うの、
まあでもやっぱりね、僕の予想はですけれども、うん、壺に入れば間違いなく僕はナイツが来るなと思いますね。
まあね、
ナイツも正統派ですから。
正統派でね、うん、こう、パターンが違うんですよ。
うん、
この今時の漫才じゃないんですね、うん、要するに。
そうですね。この方たちのはね、うん、まあ僕なんか素人がこんなにいろいろ言うのもおかしいんですけど、ボケってはるでしょ、
うん、
この方は、そしてこのボケの方は、はい、あの人の弟なんですよね。ごめんなさい。佐賀の歌歌った人。
はい。
出てこない。
花輪。
そうです。花輪さんの弟なんですって。実の弟なんです。
弟に見えよね。
ちょっとこっちの方がボケて見えるんです。でこの方ボケてるんですけども、うん、ボケよりも、このツッコミの人が面白いんですよ。はい、ボソボソという、ね、補足するんですよ、情報を。ね、必ず。でまた結構マニアックなところまで行けるんで、
ね、
この方たちは非常に面白いです ね今時珍しいスタイルですけれどもね、
わーわーとこう勢いだけじゃないよね、
うん、ないですからね、うん、まあまあ僕の中では結構今年の大本命じゃないかなと思います、はい、うん、あとまあダイアン
ね、
ダイアンも結構期待できるんじゃないでしょうか、
うん、肩に力入ったからね、
うん、
去年もそうやって
そうですね、
もうちょっとリラックスしてもらいたい
ところですね、まあ、ザ・パンチはここまで来て、うん、ここからは、はい、まあ どうかわかりません、ね、はい、僕でも個人的にはかなり好きです、うん、
あーね
ー、ザ・パンチ、うん、もうこうなんて言うんですかね、まあ、知ってる方ならわかると思うんですけどもね、はい、またね、面白いんですよ、この方たち、ザ・パンチ、
はい、
で、ボケの方の方が、パンチ浜崎さんって言うんですよ、うん、で面白かったのがね、ツッコミのもうなんだよって言うてる人、うん、あの人ノーパンチ松尾って言うんですよ
パンチがない、
確かにパンチパーマじゃないんですよ ね、ノーパンチ松尾って言う、それが面白いですけれども、ね、ノーパンチって ね、なかなか面白いですけれども、ね、
まあ、この間これでね、はい、M1 で今の段階ですよ、うん、今までのチャンピオンの中でやっぱりどれが一番いいという、はい、強い感じで言うと、うん、チュートリアルがやっぱり一番になってますよね。やっぱり印象に残ってるんやろ
う
ね。
そういうことですね。
あれは確かにすごい出来のいい日本だけだ
った、ね、満場一じゃなかったでした
っけ、満場一、ね、初めてのパーフェクトやった
ね、パーフェクトでしたもんね、うん、あれもだってもう途中からもう、あ、もう絶対この人らやわっていう、
ね、
うん、流れがありましたもんね、うん、面白かったですね。でもでもね、大体そうですけど、あれ以来ね、うん、まあ、僕らがそういう場に行かないからか知りませんけど、テレビでも、うん、あの人たちのネタ見ないでしょ、
うん、
ね、ネタしないですよね、あんまり、
まあ、あんまりしなくない
ですね、大掛かりなコント的なことをちょっとしたり、うん、なんかの番組の前でね喋、うん、るとかあるんでしょうけど、はい、なんかこういうのすると、うん、
まあ、メイン
を取
ると、ね、
こうなるとなかなかね、ネタをされなくなりますよね、うん、ね、まあ、そこがちょっと残念ですね、
まあ、年末、今はまたね、うん、特番というか、はいはいはい、やってますからね、日曜日もやってましたからね、
うん、あ、そうですか、う
ん、まだ僕はDVD でこっちょこちょ見てます、ちょっとずつ見てますけど ね、楽しんでます、
また皆さんの、
チュートリアル出てきてませんけど ね、
皆さんの M1 優勝予想なんかも聞きたいです ね、
そうですね、
どんな感じで皆さん思って、うん、まあ、見てる、皆さんのごひいきもいらっしゃるでしょうしね、まあ、そして関西と、
う
ん、ね、今回なんかでいうと関西も多いですが、そうそう、やはり、まあ、ね、東京の方の芸人さん多いですし、うん、そしてこの、U 字工事さんなんかっていうのは東北の方なんです ね、うん、ね、ものすごく鉛のある、はいはい、
道のくのなんとかとかいうね、これ
にあるんですね、うん、面白いですけれども ね、そしてまたこの方、この U 字工事さんのね、ボケの方の方ね、はい、この丸坊主に白いシャツに赤いネクタイ、
はい、
このなんていうんですか、オールドスタイルと言いますかね、これで青いジャケットでも羽織ったら完全にプロポーズ大作戦みたいになりますけれどもね、
パッパッパラッパッ
なりますけれどもね、面白いですけど、まあ皆さんね、これ楽しみなところですよね、まあ大体いつもクリスマスぐらいですかね、
そうそうそう、
あるんですよね、
やりますからね、
テレビやりますからね、
また見たいなと思います
、皆さんの、そして、M1 優勝予想なんかもメールでいただけると面白いかなと思いますけれどもね、
はい、まあ、あとぜひともということで言いますと、はい、急遽ね、この近くですね、周遊館、近江八幡の周遊館で、12月20日、はい、ライブ決まっちゃいまして、
また増えたんですか、
決まっちゃいました、アンプラグドっていうかね、はい、生音でやります、
お、
いや、エレキなんですよ、でも PA 通さずもう生音でやりますからね、これはこれでまた、
人で、
いや、トリオで、
トリオで、
トリオで、普通はね、マイクを通して PA という大きな音でやるんですけども、うんうん、今回はもうそれもなしで、生音で、聞いていただければなというセッション感じでやります。
20日ですね、
20日、
また本部、ね、
ホームページの方の、はい、僕のブログの方にはもう、書いておりますので、
なるほど、
また見ていただきたいなと思います、
はい、
で27日はね、
そうですね、はい、大人の日、もう非常に、計画も着々と進んでおりますので、はい、こちらの皆さん楽しみにしていただきたいな、もう毎週言いますから、
うん、は
い、
まあね、
はい、覚えていただきたいと思います、う
ん、はい、
はい、
まあ、しばらく忙しくなりますが、皆さん、お風邪などひかぬよう、元気でいきたいと思います、それでは、アナログボックスの始めと、
はい、どうも、
天の声のサイモンさん、チキンソウルの今井チカラでお送りしました。それでは、おおきに、さよなら、はい、